キャスト。
オッペンハイマー初日見てきました。ライターの早水健郎です。まあ、去年からねずっと公開伸びていたのでずっと楽しみにしていて、下準備もたっぷりしたオッペンハイマー、ようやくね初日の池袋で見てきました。興奮がね冷めないうちにと言っても、もう翌日になっているんで7割いや冷めてないっていう中で喋っていきたいと思いますが、細かいポイントを2つ取り上げて、これ序盤と中盤の気になった多分伏線とかね意図的に描いているセリフ場面なんですけど、その後ねそれってあれ回収されたっけっていうようなね、その後から気になるポイント、ずっと映画を見てる時も忘れてるんだけど後から遡る時になんか細かいところ気になるっていうのがね、大体僕の映画を語る時のスタートラインなんですよ。で、今日もその2つのポイントからいきたいと思うんですけど、1つはねオッペンハイマーが若手、ケンブリッジだからイギリスに行ってた時代だと思うんですけど、実験が苦手だった。彼はいわゆる研究者なんですけど、物理学の失敗してそこで叱責される担当教授に場面が描かれているんですよ。けどね、後にオッペンハイマーは原爆実験の壮大な計画のリーダーになる。で、そこではめちゃめちゃ有能というかね、結局原爆開発成功するわけだし、いろいろ苦難はあれどそれを乗り越える成功者になる。で、それって映画の中ではキャラクターとしては実験がダメだったやつ、それをなんか乗り越えた末にそうなるっていう話として描かれてるんだけど、じゃあそのどこで彼は変化したのかみたいなことって描かれてたっけっていうのが疑問の一つ目なんですよ。で、二つ目も先に言っておくと、まあ、ロスアロモスの研究所っていうのが彼の仕事場になるんですけど、そこに奥さんと一緒に引っ越していく。で、その新しいお家で妻がねキッチンがないっていうことに気がつく場面がある。で、オッペンハイマーはそれに対して作らせればいいっていうふうに答えるっていうね、キッチンがない家なんてなんで作ったのっていう話とか、キッチンが映画の中で重要な場面っても他にあったんですけど、そことの接続も薄いし、あれこのやり取り何だったんだろうなっていうのが2つ目の疑問です。まあ、1つ目の疑問からちょっと答えを見つけていきたいなと思う、可能性を見つけていくっていう感じなんですけど、まず理論物理学者であるオッペンハイマーはっていう、で、実験はそもそもそんな必要としないんだっていうことを説明するための描写として彼が実験が苦手っていうことになっているのかなっていう気はしました。で、物理学ってまあこうなるだろうっていうまずね理論があって、で、それを後で実証するための実験っていう、証明の過程がある。これはただね量子力学以前の物理学の前提なので、オッペンハイマーがやってる量子力学っていう世界では測定するね観察者の存在が実験の結果を変えてしまうっていうところから始まっている分野なので、これ量子力学とは何なんだっていうことをね、すごい難しいことを映画を見てる側に伝えるための描写なのかなっていう。で、この物語アインシュタインが意外と出てくるね、分数にすると少ないんだけど重要な存在になっていて、で、アインシュタインとオッペンハイマーのズレっていうのが存在して、まあこれ年代的にもね、もうアインシュタインっていうのはおじいちゃんになっている、彼が活躍したのって20世紀の初頭なので、まあ大体40年30年ぐらいのその2つの時代にはズレがあって、で、その両者の壁みたいなものが量子力学、アインシュタインは割と特に後半になるにつれそれを否定していくっていうね、まず量子力学っていう分かりづらいものを説明するために実験とそうではない彼の理論だっていうところを分けるための、まあ映画的説明だったのかなっていうのが一つの答えで、全く別の答えもあると思うんですよ。そもそも最後に至るまでオッペンハイマーは実験がうまくないままだったっていうね、これの可能性もあるんですよね。で、実際に彼はロスアラモスの研究所の所長として、まあ、原爆実験成功させる。ただそれを実行するためにね、例えば実験のリーダーをやるのはもう最後の最後の段階で呼ぶんですけど、自分の弟のフランクを呼ぶ。で、他にもね、いわゆる彼がやってる実験っていうのは軍の機密 軍としては新兵器の開発っていうのが第一なんだけど、それが漏洩しないことっていうのにも同じぐらいの労力を割いている。ただ科学者たちにとってみると、その機密っていうのはちょっと足かせにもなっている。だからね、オッペンハイマーは自分の知っている有能な学者たちと情報共有をしたり、なんならちょっと見込みがある人たちをスカウトしてそこに連れてきて、知り合いをね、ちょっと出陣に共産党員の歴があったりして、機密維持のためには不適切な人たちも集めてしまう。それが後に命取りになってくる部分でもある。ただ天才がね、一人で何かやるっていう話ではなくて、大勢の頭脳とか協力者とかをね、結集して乗り越えていくんだっていう話でもあるんですよ。そう考えると、冒頭の実験の失敗っていうのは、やっぱ一人ではできないことをみんなでやってそれを成功させるっていう、そういう乗り越え方の回収でもあるのかなっていう気はしました。で、問いのね2の方なんですけど、ロスアラマスに引っ越してきたオッペンハイマー家にキッチンがなかった問題で、これ妻はね、キッチンがないわって気づいて、オッペンハイマーがじゃあ作らせようっていうふうに答える。で、実はこれ原作のノンフィクションですけどね、読んでみるとキッチンがない家に住むっていうのは原作にあるんですよ。ただ作らせようっていうやり取りがないんですね。で、まずね、ロスアラモス研究所がどういう場所だったのかっていう、ニューメキシコの砂漠のど真ん中に、まあ、誰も住んでないところに研究所を作ったというよりもね、町を一つ丸ごと作ってしまうんですよ。で、これは当初100人ぐらいその研究者をそこに家族ごと移住させて研究させる。で、その実験のためにはエンジニアも必要だし、彼らが住む家を作る、町を作る人たちも必要だし、そもそも軍のプロジェクトなので軍人がいっぱい必要なんですよ、警護も含めてね。で、そうなると最初はまあ、オッペンハイマーも1000人ぐらいの規模を考えてたんだけど、まあ、1年で3000人になり、2年で6000人になりっていう風に人口が増えていって、本当の町みたくなっていくんですよね。で、その家を建てていく配置、どういう住宅の配置にするかっていうレベルまでオッペンハイマーは当初口を出したっていう意味では、彼がそこでの一番の最高権力者で、そこは本当に機密が維持される場所なので、出入りも制限して柵の中に作られている町。実際にはね、これね、出入りしてた人たちがいっぱいいるんですよ。特権与えられた研究者もいた。そこは描かれてない。で、オッペンハイマーがまあ町を作るっていう時にね、もちろんこれは研究者としては有能なんだけど、全知全能ではないんですよ。で、キッチンが抜け落ちた家、原作読むと分かるんですけど、自分で設計したお家ではないので、人が住んでたお家に入ってキッチンがないことに気づくっていう話なんですけど、映画ではその辺はまあ抜きにして、まあそんなの気にしないっていう立場のオッペンハイマーというか、まあ独裁的な立場でね、それを作ってしまえ、ゼロから1を作るっていうのがまさにね、原爆を開発するっていうところで、まあただ台所がないお家を作ってしまうみたいな天才型ゆえにね、抜け落ちた側面のある人物であるっていう造形と絶対的な権力みたいなもの、まあそういう人物造形の場面でもあるのかなっていう気がしました。で、一方でね、ちょっとそうじゃない見方もあるのかなと思ったのは、そもそもロスアラモス、ハリボテの街っていうのは映画のセットっぽいんですよ。作り物の街なので。で、それこそ砂漠の真ん中に西部劇のセットの街ができているみたいな感じで描いている。で、これ後にこの近辺って本当にね、西部劇の撮影の場所にもなっていると思うんですよ。ジョン・ウェインのね、シーとは実は水爆実験と関わっていたってドキュメンタリーを見たことがありますけど、あの辺で映画撮っている場所と、その後戦後、まあ米ソ冷戦時代に実験を重ねていくっていうのが、まあ同じような地域時期だったっていう話なんですよね。そのオッペンハイマーっていう映画は、映画の制作と原爆実験をちょっと重ねているところがあります。で、実際にこれ開発の現場には記録するフィルムのカメラが回っているし、それが映画の中で描かれるっていうのは、最もね印象的な場面で、オッペンハイマーの後ろにカメラのシルエットが映っているっていうところ、誰もが気づく場面だと思います。あえて重ねて撮っている。でね、これ今まで2つの疑問と答えのところをちょっと全部振り返りながら、映画と 量子力学みたいな話も実は絡んでいて、量子力学って観察者それを無視しないっていう分野でもあるってことは、映画のカメラの存在、実験には必ず観測者がいて、その人が実験結果に効果を及ぼしてしまうっていう話なんですよね。これ映画で言えば役者ってカメラの前で演技するわけだし、その作品自体っていうのは観客の存在とは切り離せないですよね。あと仲間をね集めてビジョンを共有しながら科学実験を進めているっていうのは映画の制作にもすごい似ている。ロスアラモスの街って映画のセットっぽい。でそこに半年とか1年とか、まあその間一つのチームでね成果物を求めて共同作業をするんですよ。これも非常にねその中で膨大な予算が与えられて、それをコントロールする仕事っていうのがオッペンハイマーに与えられていて、これは映画監督とかそういう映画制作の仕事っぽい話でもあるし、でその成果としてね成果物として生まれてくるのが巨大な光である。これは映画だって見ることはもちろんできますよね。でもちろんねこれシリアスな兵器開発テクノロジーの話、そして実話の話を元にしているから軽々に映画の制作になぞらえてるよねとかっていうのは言いにくい部分はあるんですけど、けどそういう話ではあるんですよね。だって完全に他人事のことなんて取れませんよね。やっぱ自分ごとに置き換えて、関心を置き換えて前のめりになっていって初めて作れるもの、その中でまあ映画と原爆開発重ねてみるべきところはあるかと思います。あのクリストファー・ノーラン監督ってねもうキューブリックと比較されている存在ですよね。で原爆と科学者を描いたキューブリック作品といえば博士の異常な愛情があって、これはね核戦争に突入するスイッチが押された直後からの世界のドタバタ、アメリカのドタバタを描く映画で、会議室、これ大統領とか閣僚が並ぶ安全保障の会議の様子がずっと描かれるんですね。で狭い部屋でずっと模擬審判が続くオッペンハイマーとはちょっと真逆の広い会議室っていう感じで、まあここちょっと対比ができるんです。でこのね作品、あの博士の異常な愛情の主人公はモデルになっているのが科学者のフォン・ノイマン。でフォン・ノイマンってオッペンハイマーにはね出てこないキャラクターで、ただロスアラモス研究所に参加した科学者の中で最も有名な一人だし、オッペンハイマーが直接誘って彼を呼び込んでいる結構重要な存在で描かれてもおかしくないんだけど、出てこないのはひょっとしたらノーランがキューブリックを意識してのことなのかなとも思いました。で時間軸を交差させるっていうのはね、テネットでもそうだったようにノーランの、まあ、非常に作家性のコアな部分じゃないですか。でいろんなものが、まあ、時間軸がずれていく。でこのずれっていうことで言うとね、物理的に光と音の速度の違いっていうのがあるんですよね。そもそも映画ってスクリーンから出る光とスピーカーから出る音、あ、ちょっとねこの辺ダメだ話してしまうと踏み込んではいけないネタバレになってしまうので、この辺で留めておきたいと思います。映画オッペンハイマーの話でした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。